エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
さあ、今週はあのビッグアーティストのサブスクが解禁というニュースからいきましょう。それではまずはホットトピック。
2025年4月14日、つれづれ研究所 X アカウントの投稿です。スノーマンのサブスク解禁61曲、日本人アーティスト初となる Spotify 公式リスパも。
国内大手芸能事務所スタートエンターテイメントに所属のスノーマン、こちらがですね、サブスクを一挙61曲解禁ということでネットで話題になっています。その話題をさらに加速させるかのように、Spotify が公式のリスニングパーティーを開催です。いやーすごいですね。いわゆる元ジャニーズのタレント、アーティストというのはネットでね、情報を制限するということでは有名ですけども、まあ新しい組織になってどんどん SNS、ネット展開加速していますよね。今回もその一環かと思います。Spotify の公式リスニングパーティーというのは、Spotify が主催するオンラインのイベントです。こうした解禁などに合わせて、リスナーやファンの方が Spotify の特定のウェブサイトにアクセスする。そうしますと、ファン同士でチャットなどで盛り上がれるという企画になっています。ネット上で様々なデータを発信していますアカウント、つれづれ研究所。こちらがですね、今回の公式リスパについて語っているんですね。引用します。日本アーティスト初となったスノーマンさんの Spotify 公式リスニングパーティー。最大同時接続数は最後のトーク終了時の約 16,400人でした。いやーすごいですね。しかもですね、開催中途中こうアクセスが過多になってタイムアウト接続できなかったりするなどもあったようですから、しっかりカウントを取っていれば、まあ2万人の規模になったんではないでしょうか。 YouTube のライブでも有名 YouTuber とかでも同時接続2万ってなかなかないと思うんですよね。やはり国内屈指のアーティストの底力を見せつけた結果となっています。さあ、そんなスノーマンですけども、少し俯瞰していきましょう。スタートエンターテインメント社に所属するアーティスト、Spotify のフォロワー数を見ていきましょう。スノーマン、50万人、なにわ男子36万、タイムレス127万となっています。そして他のアーティストですね、YOASOBI 784万、米津玄師729万、ミセスグリーンアップル711万となっています。日本屈指のアイドルグループとはいえ、Spotify 攻略はなかなか難しそうです。とはいえ、世界で6億7000万のリスナーユーザーを持つ Spotify ですから、ぜひとも攻略したいところですよね。今回、SnowMan がサブスク解禁をした背景を考えてみましょう。これまで元ジャニーズのアイドルグループは、かたくなにネットで画像や音楽含めネットでのデータ露出は控えてきました。しかしですね、サブスクが世界的な流れとなっていく中で徐々に解禁になり、そしてスタートエンターテインメント社という新しい体制になっていくと、その動きは加速していきました。やはりですね、何かアニメなど主題歌で採用され新しいファンができた。ただその時にサブスクになっていませんと、過去曲に気軽にアクセスできないんですよね。ですから、せっかく新しいファンを獲得しても、そこから広がりが出ず、定着しないということのデメリットの方が大きいと踏んだんだと思います。ちなみに、スタートエンターテインメント社は、元ジャニーズ事務所のいわゆる芸能プロダクション機能がスタートエンターテインメント社です。一方で、性加害被害の補償や対応を行うのがスマイルアップ社となります。知らなかった方はぜひこの機会に整理して覚えておきましょう。いやー、ですから日本ですとまだ円盤や握手会といったフィジカルなアーティストの展開というのが根強いですけども、一方でこう世界に目を向けてみますと、まあやっぱり Spotify の攻略というのはスノーマンでもなかなか手強いんだなというところは音声配信の奥深さを感じますね。ただ今後もスタートエンターテインメント社の、まあ、ビッグネームがね、どんどんと楽曲を解禁していくという流れは広がっていくと思いますので、注目していきましょう。
ハッシュタグ クリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら、
2025年4月14日ウェブメディアファイルウェブの記事です。 Spotify Japan 新オフィスがお披露目、ハイエンドシステムのリスニングルームや日本音楽に敬意を示す和室を常設。
先週先々週などここ1ヶ月ぐらい新しいトピックがなかった Spotify、 寂しく思っていたんですが、新年度になってまあここまで仕込んでいたんですね。一つ一つ見ていきましょう。まずは新オフィス公開ですね。こちらネット上で様々なメディアで取り上げられていますので、その綺麗な佇まいは皆さんすぐに確認できるかと思います。
ただ
これは日本にも Spotify 注力していくのかと思われた皆さん、私は実はそう見ていません。と言いますのも、今回公開した新オフィスの中に和室があるんですよ。で、この和室非常に綺麗です。畳があって、掘りごたつ形式で楽に座れるポジション、そしてテーブルがあって、背景には掛け軸を掛けるようなこう空間と、漫画がずらっと並んだ本棚があると。モダンジャパニーズみたいな感じの和の空間が飛び込んでくる、そんなスタジオになっています。で、これ考えると、日本のアーティストが使うんじゃなくて、これ海外のアーティストが使うためのものかなって思うんですよね。やっぱりまあ国内のアーティストがね、スタイリッシュなこう雰囲気を醸し出すっていう時には多分使わないですよね。としますと、なんか腹落ちするんですよね。Spotify は海外ですとチケット事業をやっていまして非常に好調なんですね。で、海外の日本へのインバウンドの興味関心も含めて非常にこう注目度高まってるじゃないですか。ですから、日本へのアテンドのハブとしてのビジネスを加速させたいんじゃないかなという気がしています。海外アーティストが日本に来る。まあその時にね、何かロングインタビューするですとか、プレイリストの企画をする。まあそんなインタビューの時に、この空間ってむちゃくちゃ合ってるんですよね。ですから、日本ではポッドキャスターに向けた収益還元というのをやっていません。今回新オフィスが公開する、お、これは日本ビジネスに注力していくのかな、収益化来るのかな、思ったポッドキャスターの皆さん、私はね、多分来ないと思います。そうそうすぐには来ないと思っています。なぜなら、そういう日本に向けた今回の新オフィスじゃないんじゃないかなと見ているからですね。なので、冷静に今後も注目していきましょう。とはいえ、Spotify、堅調ですね。通期で黒字化も果たしていますので、様々なビジネス、事業に出資をしていますね。例えば、広告機能や生成 AI の機能を統合して、広告サービスを拡充すると。いわゆるその生成 AI に音声で読み上げさせて、広告をね、手軽に作れるようにするといった広告の仕組み系のサービスも充実しています。それから、フランス語とオランダ語のオーディオブックに対しての大型投資もしました。さらにこの背景としては、Spotify の利用者が高額プランに非常に興味があるというデータも出てるとのことです。ですから今回様々な新しい施策がリリースされましたけども、まあ、やっぱり世界展開がベースにあった、そのうちの一環かなと思われますので、冷静に注目していきたいと思います。ただ、いずれにせよ、今回の多くのリリースというのは、Spotify の勢いを物語るものだとは思います。ですので、国内の音声配信者の皆さんで、Spotify に配信をしていない人は、やはりですね、ポッドキャスト配信を検討し、Spotify への配信をするといいんじゃないかなと思います。今後も冷静に注目していきましょう。では、どんどん行きましょう。まずは、国内審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、4月末のリアルイベントに向けた新たな展開を発表しています。公式のですね、打ち上げ企画というものを追加で販売開始をしました。ますます、ボイシーの、こう、なんでしょうね、独自路線に拍車がかかっている動きの一つかなと思いますね。いわゆるより課金してくれる人に対してさらに課金するという鉄板の施策ですよね。ですから多分これもかなり売れるんじゃない。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。